お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年8月20日のマス GR カテゴリから、厳選した10本の論文をお届けします。1本目は、ボシュティアン・フレリさん、アデミル・フジュドゥロビッチさん、クラ・ビジャクトナールさんによる、チャラクタリゼーション・オブ・ウィーク・ EKR ・グラップス&インターセクション・デンサイティーズ・ウィズ・プレスクリビド・ポイント・スタビリザーズ、弱 EKR 群の特性評価と指定された点固定部分群を持つ交差密度の研究です。この論文では、有限群とその推移的な置換作用における、エルデシュコラド、いわゆる EKR 特性について深く掘り下げています。まず、どのような群が弱 EKR 特性を持つのかという問題に取り組んでいます。著者たちは、局所交差密度という概念を導入し、群の主系列を調べることでこの特性を判定できるという基準を確立しました。特に、ランクが2の主因子において、誘導された線形群が1次元部分空間に対して非推移的であることと同値であると証明しています。群の構造を分解して条件を絞り込んでいくアプローチには、非常に緻密な論理構成が感じられますね。さらに、点固定部分群をあらかじめ指定した場合に、どのような交差密度が実現可能かという未解決問題にも答えを出しています。結論から言うと、要素数が4以上の任意の有限群と任意の正の整数が与えられたとき、その群と同型な点固定部分群を持ち、かつ指定された整数を交差密度とする忠実な推移的置換群が必ず存在することを証明しました。どんな正の整数でも実現できてしまうという結果は、想像以上に自由度が高くて驚かされます。2本目は、ダリウス・ W ・ヤングさんによる、アノート・オン・ザ・リフレキシビリティ・オブ・レギュラー・マップス・ウィズ・オートモフィズム・グループ PGL に、旧、遮影一般線形群を自己同型群に持つ生息者像の反射性に関するノートです。この論文では、局面上の生息者像という、幾何学的な構造の対称性について研究しています。具体的には、向きを保つ自己同型群が遮影一般線形群であるとき、その写像が必ず反射対称性を持っているか、つまり反射可能であるかという問題に取り組んでいます。もし反射対称性がない場合はカイラルと呼ばれますが、この論文では、この特定の群を持つ写像にカイラルなものは存在しないことを証明しました。証明の手法がとても巧妙で、群論的なアプローチを用いています。正整元のペアを反転させる自己同型が存在することを示すために、マクベースによる特異でない3つ組の理論を活用しています。遮影一般線形群を、対の二次拡大上の特殊線形群に埋め込むことで、正整元が強弱であることを導き出しています。以前は遮影特殊線形群についてしか分かっていませんでしたが、それをより広い遮影一般線形群まで拡張した点が素晴らしいですね。どんな素数べきであっても必ず反射対称性を持つという結論は、構造的な必然性を感じさせてくれて非常にすっきりします。3本目は、グルリーン・カウルさん、アミット・クルシュレッサさん、アユシュー・ディープさんによる、オン・ザ・レプレゼンテーション・ディメンション・オブ・フィニテ・ピー・グラップス、有限 P 群の表現次元についてです。この論文では、群の忠実な複素表現における最小の次元、いわゆる表現次元について深く掘り下げています。特に、2つの群を直積にしたとき、その表現次元はそれぞれの次元の和になるのか、という問題に挑んでいます。研究の結果、同じ素数 P に基づく P 群同士であれば、この可包性が成り立つことが証明されました。一方で、より広い範囲であるべきべき例群では、この性質が成り立たない例があることも示されています。ここから、P 群という構造が持つ特有の性質が浮かび上がってきますね。手法としては指標論を用いており、最小次数を持つ忠実指標を規約指標に分解して分析しています。 さらに VZ 群やカミナ群、メタサイクリック群といった重要な非可間 P 群の表現次元を具体的に決定しました。また異数が P の5乗であるすべての群についてもアイソクリニズムという分類に基づいて計算を完了させています。中心が巡回群かそうでないかで次元が変わるという結果は、群の内部構造が表現の大きさにダイレクトに影響していることが分かって非常に興味深いです。4本目はハイコ・ディートリヒさんとデイビッド・ジェフリーズさんによる The Number of Graphs of Cube Free Order、 立方数自由な異数を持つ群の数です。この論文ではある数が立方数で割り切れない、つまり立方数自由な異数を持つ群が同型を除いて全部でいくつあるのかを求めるための世界で初めての正確な組み合わせ論的公式を導き出しています。1895年にヘルダーさんが平方数自由な場合についての公式を出して以来、この立方数自由なケースへの拡張は待ち望まれていたところでした。面白いのは、実際に群を一つ一つ構築しなくても異数の素因数分解と基本的な計算、そしてテーブルの参照だけで数が分かってしまう点です。奇数の場合は可解群になるため比較的シンプルに計算できますが、偶数の場合は構造が複雑になるため半直積の分解などを駆使して巧みに処理しています。さらにこの公式を使って群の数が異数の 2,3 乗根程度で抑えられるという長年の予想を証明したのも大きな成果です。実際に計算ソフトのギャップに実装されており、これまで計算不可能だった非常に大きな異数の群の数もあっという間に数えられるようになります。理論的な証明から実用的なツールへの実装まで非常に一貫したアプローチで完結させている点に感銘を受けます。5本目はカーク・マクダーモットさんによる On U Substitutions for Group Presentations、 群の提示における U 代入についてです。この論文ではある群の提示にある単語を別の群の単語で置き換えるという合成提示という面白い手法を研究しています。著者はこの代入によって作られる群がどのような構造を持つのかを体系的に分析しました。特に代入者像が単者になるか、あるいは得られた群が有限群になるかといった点に注目しています。手法としては相対提示を用いて負荷問題として定式化し、非球面性の仮定を用いて単者性を判定しています。個人的にワクワクしたのは結び目理論への応用です。自明な群の提示を特定の群に代入することで古典的な1次元結び目群を全て含み、さらに2次元結び目群の一部となる新しい群のクラスを導き出しています。またトレフォイル結び目の群がヒグマンさんの自明な群の提示を使って合成群として表現できることを示した点も非常に巧妙なアプローチだと思います。計算ソフトのギャップを使った実験では入力する群が有限巡回群であっても結果として得られる群は通常は無限群になるという興味深い性質も明らかになりました。6本目はアンドレイ・S・ラピンチュクさん、イゴール・ A・ ラピンチュクさん、アビナシュロイさんによるプロダクト・オブ・プリーズ・アンド・ PGL の2・トーザーズ・オーバー・ザ・パンクチャード・アフィネライン、アナーキ・アフィン直線上の木の石と PGL2 の2トルサーです。この論文ではローラン多項式環状の群 PGL2 のガロアコホモロジーを計算しています。特筆すべきはブルハットティッツ基の石という幾何学的な対象への作用を分析するアプローチをとっている点です。2つの基の石の上に弱い基本領域を構築し、その点における固定部分群を調べることで複雑な計算をシンプルに落とし込んでいます。以前から知られていた結果をファデーフの数列のような帯域的な道具に頼らず、より概念的な手法で導き出したのが実に見事です。またこの手法を使って有限部分群の分類まで行い、ベースとなる体がピーアディック体であれば 有限部分群の強薬類が有限個しか存在しないという性質を持つことも示しました。さらに有理石数帯状の連結レダクティブ群におけるテートシャファレビッチ集合が自明であることなど、局所帯域原理への応用まで展開しています。幾何学的な視点から代数的な構造を鮮やかに解き明かしていく流れに心地よさを感じますね。7本目はアレクサンダー・スケンデリさんとガルエフダさんによるグロースギャップス&ジェネレーティング SETS 成長ギャップと生成集合です。この研究では有限生成群の無限指数部分群における成長ギャップの存在が実は生成集合の選び方に依存する場合があることを明らかにしています。具体的には数段特性 T を持つ高ランク半単純D群の規約公子をラムダとして、そのラムダとラムダの直積群を考えます。するとある有限対象生成集合を選べば成長ギャップが存在しますが、別の生成集合を選ぶと成長ギャップが消えてしまうという驚くべき結果が示されました。さらにこの成長ギャップはいくらでも小さくできることも証明しています。一方で非初等的な双極群の場合は生成集合をどう変えても成長ギャップの有無は変わらないとのことです。群の性質が生成集合という一見すると補助的な道具に左右されるというのは直感に反していて非常に刺激的な発見だと思います。8本目はパトリシア・メディナ・カピージャさんによるザ・ストラクチャー&ジェネレーション・オブ・ザ・セカンド・マキシマル・サブ・グラップス・オブ・ザ・オルモスト・シンプル・グラップス・ウィズ・オルタネイティング・クラシカル・オア・スポレーディック・ソクル・交代群・古典群または散在群をソックルに持つ準単純群の第二極大部分群の構造と生成です。この論文では準単純群における第二極大部分群、つまり極大部分群のさらに極大部分群というかなり深い階層にある部分群に注目しています。これまで極大部分群は最大で5つか6つの元で生成できることが分かっていましたが、その下の階層である第二極大部分群については生成源の数に関する理解があまり進んでいませんでした。著者はクラウン理論という手法を駆使して群の構造を詳細に分析し、生成源の数に厳しい上限があることを突き止めました。具体的には交代群や古典群をソックルに持つ場合、非パラボリックな第二極大部分群は最大7つの元で生成でき、この数字が限界であることも証明しています。また散在群の場合はさらに少なく5つの元で十分だという結果を出しました。特にリースプロダクト、つまり輪積みの構造を持つ部分群の解析が非常に困難だったようですが、そこを丁寧に解き明かした点に執念を感じます。さらに過去の分類における誤りまで見つけ出して修正しており、非常に精緻な仕事です。9本目はマスドット AG からのクロス投稿でフェルディナンド・カファンドさん、ジャン・カボレさん、イブラヒム・ノンカネさんによるディファレンシャル・オペレーターズ・オン・ G ・ R ・ N ・インバーリアント・ファンクションズ・ GRN 普遍関数上の微分差要素です。この論文では対象群で知られていた正規化された対象座標とその総対となる微分差要素の理論をより一般的な複素単光反射群へと拡張しています。著者の皆さんは対象関数と普遍微分差要素の間に成り立つ相対性をこの複素単光反射群でも再現できるかという点に挑みました。面白いのが変数に類乗を代入して対象群の普遍感と結びつける転送原理という手法を使っているところです。これにより対象群での結果を元の変数へと持ち込むことができますが、単なる形式的な置き換えでは済まないためライプニッツ則などを丁寧に直接証明しています。結果として基本対象関数に相対な普遍多項式が存在し、それが特定の条件下でベイユ代数を構成することが示されました。また通常の微分が特定の長平面上で対化するというこの群特有の現象をベルタ公式を用いて鮮やかに記述しています。 原点で複数の座標が同時に消える場合の解析など、まだ解き明かされていない課題も残されていますが、普遍量論の視点から非常に緻密に構成された研究です。最後は、MassGT からのクロス投稿で、ベイベイリュウさんと C1 さんによる、アクションズオンキャット1、スペースウィズクリティカルエクスポーネントレスザン1、臨界指数が1未満であるキャットマイナス1空間上の作用です。この論文では、ある種の空間に作用する離散的な群の臨界指数と、その限界集合が持つ幾何学的な構造の関係について研究しています。臨界指数というのは、軌道の指数的な増殖率を測る指標のことですね。著者たちは、この臨界指数が1未満である場合、それが限界集合のハウスドルフ次元と一致することを証明しました。さらに、この条件の下では限界集合がカントール集合と同小になるという非常にすっきりとした結論を導き出しています。証明の過程でケーリーグラフの全域域を用いてエネルギーという概念を定義し、その有限性から境界写像を構成する手法をとっています。このアプローチは木の構造を使って限界集合の速度をコントロールするという非常に巧みな戦略だと思います。この結果を応用して、臨界指数が1未満のねじれのない離散部分群は幾何学的に有限であり、かつ自由群であることも明らかにしました。これによりカポビッチさんが提示した予想を肯定的に解決しています。臨界指数という一つの数値が群の代数的な性質まで決定づけてしまう点に強い結びつきを感じますね。というわけで、今回は有限群や置換群から表現次元、普遍量論、そしてガロアコホモロジーや臨界指数まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の持つダイナミズムを存分に感じられた心地よい時間でしたね。それでは、ご視聴ありがとうございました。